イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
先週のラジオのおすすめ、やはり皆さん大注目なのは、日曜日午前中に行われます、日曜天国じゃないのかなというふうに思うんですけども、日曜天国、今回はヤフートピックスに、ニュースが上がっております。どういうことかというと、これは聞いていただいてのお楽しみと言いたいところなんですが、日曜天国は安住紳一郎の日曜天国はラジコではお聞きすることできませ ん, そうなんです。これはね、ちょっとプレミアムな状況になっておりまして、ですが、まあ、何らかの方法を取ることで聞くことができる方はぜひ、なんていうんですかね、日曜天国の安住さんの、まあ、なんていうかテクニック、ラジオの非常に面白いテクニックを聞きつつも、なんていうか人間として安住さんが考えるそのトークとは何かとか、ラジオとは何かっていうようなことをちょっと考えながらお聞きいただければなと思いますので、聞けなかった人は、まあ、ヤフトピ見たり見なくても大丈夫かな。なんかでもちょっといろいろ考えさせられるラジオでございました。おすすめといって聞けないっていうね。ごめんなさい、池田です。
まあ、YouTube とかね、何やらあるんじゃないですかね。
そうですね、ラジオクラウドで、はい、少しは聞けます。
なるほど、
はい、非常に田中みな実さんのいい感じのエピソードが聞けますので。
田中みな実さんゲストだったんですか。
いえ、あくまでトークの中で、
紹介されてた、
はい、なるほど。田中みな実さんと安藤博樹さんとせんべいって話なんですけど、あ、聞いていただきたいと思います。
みんな辞めた人ばっかりですね、怖いな。
はい、ということで、はい、今回は池田の方の体験の種
お願いします。
はい、で今回私が行きましたのが、
はい、
僕、ま、毎年行ってるんですけど、
はいはい、
NHK の技研公開2018という、
はい、
まあ、イベントがございまして。
技研公開、どういう時間ですか。
はい、
研究の
NHK の放送技術研究所というところがあるんですね。
はいはいはい、
でこれは、世田谷の、まあ、キヌタの方に、
はい、
東方のキヌタスタジオとかが、まあ、比較的近いですけど、
キヌタ公園
の、まあ、駅からバスで10分ちょっとぐらいかかるので、まあ、決してそのなんていうんですかね、
行きやすくはない
ですね、目立つところにあるわけじゃないんですけど、はい、ここではですね、まあ、NHK って、
はい、
今 NTT ドコモなんかもそうなんですけど、はいはい、基礎研究とか、うん、そのいわゆるそのサービスをする手前の、
はい、
技術をただ研究するだけの機関っていうのが、
はい、
結構 きちっとあって、
例えば
ハイビジョンとか、
はいはい、
今だったら 8K とか
あります、ね、
そういうふうなものの、はい、技術だけを考える機関っていうのがあるんです。でそれの、まあ、中心となっていると言ってもいいんでしょうかね、はい、NHK の放送技術研究所というのが、まあ、あるということなんですよ。
はいはいはいはい、
で、まあ、1930年からね書いてます、はい、始まったと言われて、まあ、放送技術専門の研究拠点として、
うんうん、
キヌタの地に誕生したということで、まあ、いろいろあります。ハイビジョンとかデジタル放送とかで、最近ちょっと皆さんご存知ないと思いますけど、ハイブリッドキャスト、
あ、知らないですね、
全く伝わってないと思うんですけど、
ハイブリッドのキャスト、
ハイブリッドキャストというのが、まあ、ありまして、
はいはい、
あと、まあ、展示の中で割と注目されるのは、
はい、
3D、
はいはいはい、
立体映像とかは割とこう継続して紹介されてます。
立体映像か、
はい、で、まあ、大きく言うと、
はい、
そのいわゆる見る側としてのサービス、
は
い、
うんうん、
例えば、まあ、すごく綺麗な 8K の大、
うん、
高精細の映像を、
はい、
そのちょっと、まあ、中くらいの映画館ぐらいのサイズの、
うん、
そのホールがあるんですけど、
はい、
そこで、まあ、8K 放送みたいなのをみんなに見せてくれたりとか、その羽生結弦のスケートのやつを、
はいはい、
まあ、高精細な映像で見れたりとか、
ね、細かい動きとかね、手の動き
っていうのを、まあ、ね、実際に見れるわけ、会場で、
はいはいはい、
でそれでみんながああとか言いながら、
お
で、で、まあ、あと立体映像とかもそういうふうな、まあ、見るっていうことですよね。
そうですね、で
最近はその、はい、見るっていうのもその質だけじゃなくて、
はい、
多分見せ方というか、
はい、
スマートフォンとかを利用して、
うん、
手元で情報を見ながらとか、今見てるものをどういうふうに、
はい、
さらにこういろんな形で楽しめるかみたいな、はい、
方向的なね、
そういうふうなことをやって
ったり、はい、あと制作側がこういうふうな技術を使うことでもっと制作が効率的に、はいはい、なりますよみたいな、うんうん、そういう話で、はい、例えばその、インタビューした素材があるじゃないですか、
はいはいはい、
で放送に流れる手前の準備素材として、まあ、まず取材いっぱいするでしょ、
はい、
でその取材したやつを、うん、AI 技術で、うん、もう自動でその音声変換していくみたいな、
ま
あ、そこまでももちろんあるし、はい、でそれをさらに、いろんなところで使うじゃない、
はいは
い、でそして聞いてあこれはちょっと誤字があるなとか、はい、音声認識の間違いを正すじゃないですか、
はい、
でその正したデータが全部、クラウド的に情報が共有されてて、
うんうん、
どこで使う時もその間違いの修正が全て反映されるみたいな、
なんかよくある間違いみたいなのをちゃんとピックアップしてくるみたいなことですか、
なんかそのスタッフ間での修正の記録みたいなものが全部共有されるみたいな、まあこれはあのなんていうの、普通にね IT の世界っていうか、あのウェブ制作とかだったらまあ割と普通なことではありますけど、まあ放送業界でも NHK のそういうまあサービスというか彼らの業務フローの中にもそういうのが進んでいたりとかみたいな話があって、まあそういうユーザーに直接メリットがある話と制作側でまあメリットがある話と、まあ両面展示がまあありまして、まあそういうことが延々と、まあこれ今パンフレットありますけど、
はい、
まあ、めちゃめちゃトピックスが多いんですけど、これをまあ放送技研が全部やってるんだよね。
すごいですね。
そうで、さらにこの展示では民放も来てるんですよ。
民放が出展してる、
出展してるんです。でそれは何かっていうと、さっき言ってたハイブリッドキャストって話になるんですけど、
はい、詳しく聞いて、ま
あ、とにかくちょっといっぱいあって、
飛ばすんですか、ハイブリッドキャストって何ですか、
喋る喋る、
はい、
どこから喋ろうかって思うんですけど、
そうですね、
まあ、とにかくこのさ放送技研っていうのが、
はい、
あのいわゆるテレビの未来を想像することができるっていうのが、うん、面白いところだっていうのは、まあ、ちょっと念頭に置いていただければなというふうに思うんですけど、
はい、
結構さテレビってこうただパーッと眺めてるだけだから、うん、その技術新革新みたいなことに、ね、はい、意識しないところがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんな中で何が面白いかな、僕でもちょっとマニアックなとこ行っちゃうんだよね。なんか手話って知ってる？
もちろん手で話すとか言って手話ですよ。そ
うそう、あの手話を CG で再現するっていう展示があって、
は
い、
へ
ー、で手話ってなんか本当かどうか、まあ、聞いた話だよ、
はい、
手話ってその日本語を英語にしたり英語を日本語にするっていうのより難しいんだって、
はい、
なんでかっていうと、
はい、
手話って、はい、その言語に紐づいた。
あ、なるほど。
日本語とか英語とか。
なんかそうですね。カタカナを手話でやったりしますもん。カタカナとか漢字とかカナとか
を。だからその言葉を置き換えるっていう概念が1個あったりするんですよ。
はいはいはい、
でもちょっと厳密に言うと2種類あって、もともと日本語が、その言葉が喋れなくなった生まれつき、
はいはい、
で人と喋れてたけど喋れなくなっちゃった人で、
はい、
あ、聞こえなくなっちゃった人で、うん、そう種類が違うんだって。
なんかそこら辺、そうです、前に、歌丸さんの番組とかで手話特集でやってました。
あ、そうですか。そうだから手話も実は、はい、そのネイティブっていうかもともと聞こえなかった人と、はい、途中からの人で、そのだから見えてる人にとっては、うん、文字が分かる人にとっては、うん、字幕でいいわけ。
あ、そうですね。
そう、だけど字幕ではダメな人の場合は手話で完全に伝えなくちゃいけないじゃん、
うん、
だからそれちょっとだけ種類が違うんだって、
はいはい
はい、で今回 NHK がやってたのは、うん、その先天的に聞こえない人用の手話ということで選ばれてるんですけど、
はい、
うん、その手話っていうのがその日本語と対応するのが非常に難しいんだよ。それは何でかっていうと、人によってやり方が違ったり、
は
い、あ
と
その、まあ、当然だけど手話って形じゃない、はい、動きとか、
はい、
だけど文字は文字じゃない、
はい、
だからこれをあのなんていうの、体系的に、うん、あの紐付けて作る、あの相互にやり取りするっていうのが、
はい、
データベース的にないみたいで、
うん、
まあ、ちょっと探せばあるのかもしれないですけど、はい、まあ、NHK の方では、まあ、なかなかそういうのがなくて、
はいはいはい、
開発してるみたいなところ で、
うん、
で実際にその言葉を手話として CG でやるみたいな、
うんうんうん、
でそのスポーツ中継とかニュース中継とかでは、
はい、
その手話をやるその人がそもそも足りないわけですよ。でしかもなんならさ、オリンピックも長時間だし、
はい、
まあ、本当災害とかになれば24時間やってなきゃいけないんだけど、うん、そうですね、
結構疲れるんだってあれ
も。そうでしょうね。手を動かして、ま
あ、見てたら分かるけど、そのね、あのほら菅官房長官の横でさ、はい、めっちゃ手が動いてる人いるじゃん。あのあれは15分が限界だとかなんか言ってたから。
へー。
だからずっと長い時間手話をやるためには、はい、まあ、手話で手話を届けるためには指示ってのがいいんじゃないかっていうふうな話でやってるんだけど、うんうんうんうん、これが面白くてさ、
はいはい、
そもそも手話の話も知らないじゃない、うん、でしかもその手話っていうのをこうやったらいいよってことを話をしてくださって、はい、いや本当丁寧なんだこれが。だからその放送技研の面白いところっていうのは、はい、この未来の話も聞けるんだけど、うん、それも、取りも直さず、はい、NHK 技研の丁寧な説明がすげえ面白いのよ、
うん、丁寧なっていうのはその場で人が出
向してくる、そのブースがあって展示がその実際デモでやってるんだけど、その前に人が担当者がいて、はい、担当者に質問すると担当者が全部答えてくれる、うん、こんなわけわかんないさ男にさ細かく説明してくれんのよ。でもちろん今回は結構ブースがつるっとしてて、
つるっと
あのなんか、まあ、いつもコンパニオンみたいな人がいるの、うん、だから大きいブースはそういう人が喋るんだけど、うん、そのなんか結構パネルもすごい綺麗になってて、うん、だんだん金がかかってるような気もするんだけど、ちょっとちっちゃいブースが俺ね少し減ってた気がしてて、うん、昔はあの本当に何高専の文化祭みたいな感じもあったんですけど、まあ、今回そういう変化はあったんだけど、まあ、相変わらず丁寧な説明があって、はい、だからそのなんかね超マルチトラックみたいなのがあって、
うん、
その野球の放送を聞いてるんだけど、
はい、
音の、ポイントを変更できて、
うんうん、
タイガースのところにいるような音で聞くとか、
うん、
その野球 その双方のチーム好きな場所に移動ができたり、はい、解説だけ聞くことができたりとか、
うんうん、
やっぱその解説の音声も複数変更ができたりとか、
うんうん、
だから、副音声のバリエーションがすげえ増えちゃったみたいな、はい、そういう感じ。その野球 あの効果音みたいなものをちょっとゲーム的な効果音を上から乗せるとか、
は
い、そういう複数選べるみたいなのがあって、でそれのブースにいるおじさんに、
はい、
こういうことって昔からできたと思うんですけど、うん、全然実用化されてないのはあんまりニーズがないからじゃないですか、うん、みたいなこととか俺は言うと答えてくれたりするわけ、は
い
は
い
は
い
は
い、それどういうふうに答えられるのか。
そうですねまあまあ、でも副音声はなんかあの切り替えればできるらしいんだわ、3つとか4つとか
増やせるんですね。
そうそうそうそう、うんうんうん、だけどどっちかっていうとクオリティの方とかに伸びていくらしくて、はい、分かりやすいから、でもそういうマルチなこともできるから、
はい、
あのそういうこともやってほしいってブースのおじさんは言ってた。
紅白とか絶対やってほしいですよね。あのバナナマンのところだけじゃなくてね、
そうもっといろんなパターンが、ね、あるかもしれないよね、
はい、
とにかく聞いたら全部答えてくれるから面白いんだけど、
はいはい、
でここでまあハイブリッドキャストの話に行くんですけど、ハイブリッドキャストのところが、はい、まあ、民放なんですよ。
民放っていうのはフジテレビとかそういう具体的なことなん
ですか。普通の、 あのフジとかテレ朝とか、
はい、あみんな一緒にってことですか。
まあ、一緒ってあのそれぞれ違う。
あそれぞれから
だから5つ6つ並んでて、はい、とにかく態度が悪い。これあんま悪口言うべきじゃないんですけど、
NHK さんに比べて
なんだろう、なんか、まあ、とにかくその研究普段してる人たちじゃないんだわ多分。
なるほど、営業の人とかですかね。
確かにちょっと化粧の派手な女は来てんだよ、
はい、なるほどなるほど、うん、
アナウンサーにはなれなかったけれども、
なるほどね、
まあ、何らかしらの役割をやってんのかな、
はいはいはい、
よく知んないけど、
はいはい、
でもちろんちゃんとね、その今回だからワウワウの人がいましたよ。
おうおうおう、
ワウワウのやつでやってたのは、はい、そのワウワウで提供している、
はい、
あのなんかネットでもスマホでも見れるんだって。
ワウワウプラストみたいな。スマホ、あオンデマンドですね。
そうそうそう、はい、でその映像をスマホで見てて、
はい、
テレビですぐ見たいって時は、
はい、
テレビでも見れるような、はい、そういう機能を、さっき言ったその、なんだっけ
ハイブリッドキャスト、
はい、はい、ハイブリッド、なんだっけ、違うな、
そうじゃないです
か、何キャスト、なんとかキャスト、
ハイブリッドキャストじゃないです
か、あハイブリッドキャストか、
はい、
で、まあやれるみたいな、なんかそういうことを言ってて、うん、
はい、
でそれで俺が、あじゃあ YouTube でやってるやつですねみたいなこと言ったら、私がそうじゃないです、
でもそうですよね、スマホ
そうそう、まあ、そうそう、
で Apple TV とか使ってやるやつですよね。
だから結果としては同じなんだけど、
はい、
ロジックとしては違うみたいで、
まあ、だから要はそのこっちのデータを飛ばしているんだけど、はい、まあでもアマゾンとかだったら、はい、それを飛ばしてるけど、はい、再生する仕組みとしては、はい、受け取る側が別で、はい、YouTube を再生するとかがあるから、ね、だからまあ飛ばしてるっていうとそうでもないんだけど、なんか向こう的にはちょっと違うみたいで、まあ、要はスマホとテレビが、はい、通信できるっていう仕組みが、はい、そのハイブリッドキャストみたいなことだったかな確か。
じゃあもうアマゾンとかでは3年前4年前ぐらいやってたことをようやく追っかけてテレビ業界がやり始めたって話。
まあ悪くっていうか厳しく言うとね、そういうふう
な。テレビってアクトビラとかもそういうんじゃなかったのかな、違うのかな。ありましたよね昔ね、そういうサービス。
だからまあちょっと不自由っちゃ不自由というか大変だなというふうに、はい、まあ、思わされるんですけど、うん、なんか、まあ、悪口言いますけど、うん、なんか俺がここに立ってるのにずっと目の前で喋ってるやつがいるわけ。これワウワウじゃないです、ワウワウじゃないですけど
民放ですね。
民放、
はい、某局ですかね。
何なんだと。
本当ですね。
いやいや別にいいよいいけど、なんかちょっとね、まあ薄めで遠目で見ると、はい、なんかチャラいなんかわかんないけど、なんかでもしょうがないの、それは、はい、そういう技術を黙々とやってる人たちが説明するっていうところじゃなくて、はい、なんか売り物としてって、うん、しかも多分技術があってその技術を使ってくださいっていうオファーがあったのかなかったのか、うんうん、要するにそのスマートフォンとテレビが接続するっていう企画が決まって、はい、その企画を使って何かできませんかっていう前提が、うん、おそらくうっすらあるんだと思うんだよね、うんうんうん、もう一個ありました。 TBS かなんかでやってたのは実際に CM が流れるときに、はい、CM の、まあ、例えばなんかパン屋とかでも何でもいいんだけど、うん、そのパン屋さんで別でなんか買い物してて、うん、なんか登録かなんかすると、うん、例えば自分の写真とかを CM に流すみたいな、はい、そう登録すると番組中に流れる CM の例えば一番最後のところで、はい、お父さんお母さんありがとうみたいなそういうなんかパーツがあって、はい、そこの部分で自分が見てるテレビだけでは、うん、お母さんとお母さんの写真が登録ショップに出てくるわけ、おみたいなサービスができますみたいなことを提案してた。
そしたらサプライズ的なね。
そうでそれは別に大したことはなくて、そこの後半の最後の信号部分っていうのは、うん、そのスマートフォンと連携をしてデータが別にクラウド上とかじゃなくて、うん、スマートフォンからアップされるとか、うんうん、まあ、ウェブ上 のデータから上げられるだけで、うんうん、別に放送網で写真が入ってるということじゃないんです。
自分だけは見れる。そう、そのテレビだけで見れる。
それパーソナルなことができますよっていうことをやってたりするんですけど、うんうん、これも聞いててさ、なんか、うん、はぁみたいな感じもあるじゃん。
微妙っすね、
うん、でも、いや、でもこれ営業の方で話があるかもしれませんみたいなことを言ってて、
あ、それはビジネス、そこビジネスになりますもんね。そ
う、だからちょっとノリが違うわけ、技術、うん、なんかだからしょうがないんだよね、その NHK のメインでやってるのってこれがどう使われるのかわからないけれど、うん、いっぱい考えましたっていう話だから考えたことに興味が出るんだけど、うん、それをじゃあどう実用化するかっていう落としどころを考えなきゃいけない民放のブースっていうのは、なんていうか割としょぼく思っちゃうっていうか、
今の日本の大学の研究の扱われ方を風刺しているかのようですね。
まあでも受け取る側がちょっと僕の裁定が厳しすぎるのかもしれないけど、はい、他にも通販のやり取りあるじゃない、はい、でその時にスマホで連絡した時にさ、うん、その商品についての情報の共有をするのに、はい、うん、まあ、これもスカイプとか別にできることだけど、はい、お客様が選ばれたのはこちらの商品ですかってテレビ画面にそのが出るっていう仕組みを考えてる、うんうんうん、だからモニターだよね、うん、情報共有のモニターをテレビのディスプレイを使ってやるっていう、そういう、はいはいはい、私が言いたかったのはその2つ、さっきの2つ前の商品なんですって言ったらオペレーターの人、あ、2つ前ですね、じゃあこちらですねってこう、うん、テレビ画面に出すみたいな、うん、そういうことができるらしいんですよ。
なるほど。
だからまあそういうのとか、うん、そうかそうかって思ったけど、うんうんうん、なんかそれぐらいよね。あとアレクサを使って今やってる商品を注文することができますとか、いまいちこう上がらないっていうか、そういうものがありましたけど、
まあごめんなさい、ただ悪く言ってるだけみたいになっちゃいましたけど、まあ、だけどとにかくそのテレビを介して何ができるかってことについて、はい、もうとにかくてんこ盛りだったりするので、うんうん、まあ、NHK っていうちょっとねバイアスはあるんですけど、はい、まあ、その民放でもそれもう民放もっとできるのかなとか、うん、でも民放ってやっぱその中身作ることの方が好きなのかなとか、うんうん、なんかそういう お金に向かっていく感じだよね、ちょっと未来に向かっていく感じがややしないから、
うん、
そこがちょっともったいないなと思いましたけど、うん、まあ、そういうような感じでございまして、
はいはい、
ちょっと、僕のバイアスが非常にかかってる話で恐縮ではございますけども、
これ毎年やるんですか？
毎年やってます。
来年も同じぐらいの時期？
同じそうだと思いますけどね、うんうん、本当にいつもなんかやってるのを忘れちゃうんですよね、
うん、
でなんか新週刊フジテレビ批評で、
うんうんうん、
今週刊フジテレビ批評家で気がつくって感じなんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんな感じでございます。
はい、
はい、ちょっとよくまとまりがない感じでしたけど、
でもこういう技術がいろいろ紹介されていたということで、
なんか質問を したくなる、
うんうん、
あの展示なので、
うん、
なんかそういうことを打てば響く人たちが多いものですから、
うんうん、
その聞きたい、あのしゃぶり尽くしたいって人はぜひ行っていただきたいなと思います、う
ん、もう終わってはいるんですよね。
はい、ですから来年ですね、はい、
この5月下旬ぐらいにチェックしてみると、はい、いいんじゃないでしょうか。
なんか言いたいこと言っちゃっただけになっちゃいました、すみませんでした
いえいえ、
はい、ということで今回は、はい、NHK の技研公開2018でございました、
はい、
お伝えいたしましたのは、イベントの時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジ、また。